ないっしょ。
そんなことないっしょ、第207回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、いつものようにですね、
はい、
オープニングですから、
いつものように、
はい、季節の話題から始めていきたいんですけども。
してましたっけ。
してました、してました。 毎週季節の話題からオープニングを始めるんです。
気づきませんね。
和田さん、何かありますか、季節の話題。
はい、急に肌寒くなりましたね。
そうですね。
終わり？
終わりですか？終わりですか？
でもこれ普通ぐらいなんでしょ、本当は。
あ、そうなの？
この寒さというか肌寒さは。
あのね、急に寒くなったからな
ん。そうそうそう。
徐々にじゃなかったんだよ、なんか今年はね、うん。そこがいけないね。
いけないですね。
季節の話題はこれぐらいにしましてですね。
はい。
あの、先週さ、オープニングでさ、約もう10分ぐらい。
はい。
あの、オフ会を誰か開いてよっていう話を、
そうそうそう、ね、
したんですよ。
しましたよ、ね、どうでした。
あの、僕らがそのリスナーさんと会いたいんだと、
うん、
だけど僕らが主催するオフ会ってなってしまうとちょっと大々的にやんなきゃいけなくなっちゃうんで、
うん、
そんなものじゃなくてもっと気軽に、
うん、
もうなんとなく飲み会に僕らが参加する程度のものがいいんだと。
パーソナリティ参加型オフ会、
そうそう、つきましては誰かリスナーさんオフ会開いて、僕ら参加できれば参加するし、ね、うん、告知も番組でするから、なんていう話をしたんですよ。
どうでしたか ね、
ね、我々のオフ会を開かなくてよかったね。我々主催で開かなくてよかった。
お、
反応ないんだもん全然。
え、全く
全く、一通だけありました。真冬のスイカさんから、お便りで、これちょっと読んでもらっていいですか。
はい、真冬のスイカさんからいただきました。竹内さん、和田さん、こんにちは。オフ会良いですね。私は富士の国に住んでいるので首都圏まではなかなか行けません。皆さんの報告を楽しみにしていますといただきました。
はい、参加しないよっていう表明ですよね。
できないよってだけ。
いや、参加する気なんか元ないよって。
いや、すごい行きたいんだけど。
お前らなんかに会いたくないよ。
違う違う、全然違う。行けません。
残念。どっちにしても参加できないっていうお話じゃないですか。
そうですね。
これだけなんです、オフ会に関してのメールがね。ね、オープニングを全部ほぼ全部使って喋ったのにね、僕の熱い気持ち。違うと思うな、和田さん。そういうこと言っちゃいけない。
違う。
あのね、今ね、リスナーさんが計画を立ててるところ、
うん、あ、入念な計画を立ててるから時間がちょっとかかってる。
そうそうそう、だからすぐに反応なんかできないです。そ
んな、なんだ
ね、もうだから待ってますよ。
待ってます。
僕らは
ワクワクしながら、
僕らちょっと早めの、忘年会とかを期待してますね。
うんうん、
ね、
クリスマスパーティー。
そうそうそうそう、なんかあの、11月末とか、
うんうん、
12月入っちゃうともう忙しくなっちゃうから。
そっか、本格的になっちゃう。
そうそうそうそう、11月中がいいな、リスナーさん。誰かオフ会を開いてください。そしたら僕らが参加したいです。
甘えん坊だ。
いうことでございましてね、
はい、
あのオープニングはどうしようかな、これはじゃあ後で喋る、はい、いうことで、今週もね、真冬のスイカさんだけではなくて、
うん、
ね、たくさんのリスナーの方からお便りをいただいておりますよ。
いただきましたよ。
オフ会は開きたくないけどリスナーさんはメールはくれるっていう。
そんなことない、今計画中。
中途半端な優しさを僕らにくれる。
計画中。来週たんまり来る、
ね、たくさんお便りいただきましたんで、もう一つだけちょっとオープニングでご紹介したいと思いますんでね、
はい、
竹新さんからいただいたお便りを紹介してもらっていいですか。
はい、竹新さんからのお便りです。竹内さん、和田さん、どうもです。最近火曜日はそんなことないっしょ、朝会社に行く途中に YouTube で聞き、帰りにポッドキャストで2度目を聞いていたり、これって中毒ですか。水曜日も木曜日も同じ状況ですといただきました。
はい、水曜日も木曜日も同じ状況ってどういうこと。
これは
あの僕らの
番組、
僕らのそんないプロジェクトで配信してる他の番組が水曜日木曜日にあるんで、
はい、
だからそんなプロジェクトの番組をもうほぼ火水木って聞いてるよっていうお話かな。
なのか、そんなことないしを3日にわたって聞いてるのか。
6回
6回
そうかな。 まあまあまあまあ、ありがとうございます。もうありがたいお話でございますよ。
はい、
ね、これ YouTube でも配信してるんですよ。 YouTube で聞いてもらえれば朝の6時に配信してます。
そうですね、
ポッドキャストは、夕方の5時半の配信になりますので。
そうです、
早く聞きたいっていう人はね、 YouTube で聞いていただければね、嬉しい限りでございますよ。
待ちきれんという方は、
ということでございまして、オープニング、締めるのはですね、和田さんによります、今週メールをいただいたリスナーさんのお名前を丁寧に優しく、そして、投げやりに読むコーナーで締めたいと思います。和田さん、
よろしく。矛盾してると思うんですよね。
よろしくお願いいたします。
はい、今週お便りをいただいた方々のお名前です。もずくずくずくさん、もうんたいんさん、たけしんさん、そんなことあるっしょ、フォーさん、ジラフさん、げんぞうさん、しろうさんさん、まふうのすいかさん、山の笛吹きさん、札幌マーシーさん、以上の方々からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、和田さん、
はい、
今週お話ししたいことがたくさんありますんでね。
ありますか。
どんどん行かなきゃいけないんですけども、行
きましょう。
猫の話と、
はい、
選挙の話と、
お
ラジコの話と、
うん、
PSVR の話と、
うん、
あと映画の話と、
うわ、いっぱいだ。
カラスの話があるんですが、
うわ、すごい、いっぱいだ。
どれから話しますか。
この店はメニューが豊富だ。多分ね、皆さん一番気になってるのは、うん、プレイステーション VR。
あ、 PSVR ですか。
はい、
ね、もう最近ね、 PSVR とか PPAP とかわけわかんないですよね。
え、全然違うもの。、はい、
PSVR、についてね、お便りをいただいてますんで、じゃあ和田さんの方から早速ご紹介お願いします。
はい、そんなことあるっしょ4さんからいただきました。竹内さん、和田さん、こんにちは。竹内さん、プレイステーション VR のやつは買いましたか？遊んだらぜひ感想を聞かせてくださいといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、もう一つ、じゃあ続けて紹介してください。
はい、はい、もう一つ、山の笛吹きさんからいただきました。竹内さん、和田さん、こんにちは。山の笛吹きです。本日10月13日はプレイステーション VR の発売日でしたね。多分今から竹内さんが興奮しながらプレイステーション VR について、あだったこうだったという会話が展開されると思います。僕はプレイステーション VR を見ると、21年前に任天堂から発売されたバーチャルボーイのことを連想してしまい、懐かしくなりました。バーチャルボーイが発売された当時、僕はまだ小学生で、すごいゲーム出た、やりてーと思いながら一度もプレイすることができませんでした。今ではとても悔しい思い出です。竹内さん、和田さんはバーチャルボーイをプレイしたことがありますか？もしプレイされたことがありましたら、その当時の状況や感想など教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもね、リスナーさんは僕が PSVR を、ね、発売日に買ったっていう風にね、思い込んでるようで。
そうでしょう。
まあ、僕欲しい欲しいとは言ってたんでね、PSVR を買うために。あ、その前に PSVR って何かと言いますと、ソニーが出しているゲーム機のね、プレイステーション4につなげる、
はいはい、
バーチャルリアリティ、あのでっかいなんかゴーグルみたいのをつけて、
バーチャルリアリティでっかいゴーグル。
なんかすげえ、あの家庭教師をして女子高生が耳元でささやくやつ。
もう全然わかんなくなってると思う。知らない人は。
仮想空間合ってる。
なんかヘルメットみたいのかぶってね、
ね、
ゴーグルっていうの。
そう、まあまあ、あの知ってるよ、みんな。 PSVR って言えば
出ますか。
あれテレビやらないやらでやってるか知ってますってね。
そうかそうか。
で、あの僕が買ってるって思い込んでるじゃないですか。
うん、
ね、確かに欲しかった、すごい欲しかった。でお金も用意してある、5万円ぐらいね。
お、
用意してありますよ、いつでも買えるように。
お金持ち。
ただ買えません。
え、
あのー、 なんていうのかな、あの在庫がない。
売り切れですか？
なんかね、予約を3回ぐらいやったんだって。
へ
ー。で、3回とも特に僕ね焦って予約とかってやらなかった、時間でさ、うんうん、多分それをやればね、ちゃんと時間何時から予約開始ですなんてやってたから、うん、やればもしかしたら手に入ってたかもしれないけど、
うん、
なんかそこまで欲しくもない、要はなんか普通に潤沢に在庫がお店に並んだ時でいいかなぐらいな感じ。
あ、焦って買うほどのものでもない、
うん、見てみたいんだけどね。
うーん、
でだからあのさ、最近だとスマホを使って、ね、あの VR のようなことができるようなのもあるじゃん。
ありますあります、
ね、ああいうのもね僕一切経験してない。
うーん、
あえてだから安いのあるんだよ、あの段ボールでできて1000いくらで売ってて、
うんうん、
そこにスマホをはめてあのメガネのようにかければすごい仮想空間が広がるっていうのも、うんうんうん、安くいつでも簡単なものであれば体験できるんだけど、
ええ、
それすら僕あえて一切触れてない。
それはあえて、
そう、なぜならそれ中途半端でしょ。
まあそうですね、
多分あのプレイステーション VR に比べたらちょっとしょぼいと思うんで、おそらく、
うんうん、
でそうするとやっぱり何ちょっとしょぼいやつを経験した後にプレイステーション VR を経験しても、あれのすごいやつになるじゃん。
あー、なるほど。
だったらもういきなりプレイステーション VR を行きたいから、
うんうんうん、
あえてね、もう経験してない。
なるほど。
そして、まだ買ってません。だから何も話せません。なので、経験のあるバーチャルボーイの話をします。
バーチャルボーイの
話。バーチャルボーイは僕は買ったんだよ。
お
お、あのね、バーチャルボーイとは何かと言いますとね、任天堂が、そ、本当に昔ですよ、21年前って書いてくれてますけどね、山の笛吹さんがね、
はい、
山の笛吹さんがね、書いてくれてますけどね、21年前か、
すごい昔か、すごい、もうそんなになるのか。
任天堂が 3D のゲームを出したんですよね、
うんうん、
なんかやっぱりそのゴーグルみたいなやつを覗いて、
うん、
その前に 3D の世界が広がってるんだけど、当時の技術で精一杯やったのが赤い線が赤だけの線が、単色の赤の線が、で 3D 一応飛び出すよみたいな感じ。
線がワイヤーフレームってやつですか？
そんな感じ、そんな感じ。それが精一杯だったんだろうね、
うん、
で、いろいろ出てもなんかピンボールとか、 なんかシューティングっぽいようなものとか出てましたよ、
うんうん
うんうん、なんか1本か2本ゲーム買って本体買ってやりました。もうね、僕はねこのバーチャルボーイが出ることをね事前に知ってたわけです、
うんうん、
なぜならね、おもちゃのバンバン溶けてんの店長の伊藤くんがね友達でね、
はいはい、
ね、なんかそういうおもちゃが出る情報をいち早く伊藤くんは僕に教えてくれるんだよ。
お
ね、たまごっちをね買ったのも僕はね、おもちゃのバンバン溶けてんで買ったから、
情報漏洩だ
ね、おもちゃのバンバン溶けてんで、たまごっちあるっつったら、うん、多分いつか入なんか何日に入ってくるんで一個だけ取っとこうか。
お、
あ、じゃあ頼んだよ伊藤くんっつってね、で買った。そんな伊藤くんから
、
バーチャルボーイが出るよっての聞いてたんで、
すごく詳しくなった伊藤君に、
これはね、これはもう買わなきゃいけないだろうと、
うん、
でね、買いましたよ。
どうでしたか？
おもちゃのバンバンでは買わなかったんですけどね。
あれ伊藤君、
あ、おもちゃのバンバンで買ったんだ。おもちゃのバンバンの木更津店で買いました。
あれ
時計店では買わなかった。
伊藤君
遠いんだもん時計店は。
いや、でも伊藤君、
何が
伊藤くん、
いいんだ伊藤くんは、どうだって、情報だけもらったらあとは知ったこっちゃねえ。
ひどい。
でね、でね、やったさ
やりましたか？
やったさ、まあまあまあ、あ、こんなもんかと、
うん、
いうレベルですよ。
あ、そんなもんですか？
もう、あの、案の定もう1年もうもう半年ぐらいでなんか任天堂はなかったことにしてるよね。
そうでしたっけ？
うん、もう本当に任天堂の中では多分黒歴史も黒歴史なんじゃないかな。
ソフトもあんまり出ずに、
あんまり出なかったね。結局あの任天堂からしか出なかったんじゃないかな。
へえ、
サードパーティーから出なかった気がする。
あら残念。
うん、あのそんなに情報も得てなかった。
うんうん、
最初ね、本体とソフト2本買って遊んで、あこんなもんかって放り投げて終わりっていう。であれ流行んなかった理由っていうのは、うん、
ええ、
結局ゲームやってるのは一人なんだよ。
ああそうか。
あの覗くタイプだから。
うんうんうんうん。
一人なんだよ。だから当時はさ、ファミコンでもスーパーファミコンでもテレビ、うん、ね、映して周りで友達と一緒にワイワイやってるのが主流だったのに、
うんうん、
なんかいきなりその友達がね横でいても冷めちゃうんだよね、あれは。
そうですね。
だから面白、うーん、で面白いゲームも出なかったしね、結局ね。バーチャルボーイはそんなもんでしたね。
そんなもんでしたか。うん、
ただあのバーチャルボーイとは全然違うもんですから、VR、あれ 3D のゲームですから、あくまでも。
ああ、なるほど、なるほど。
バーチャルボーイっていうのはね。
まあ、格は違いますよね、もうね。
プレステーション VR は、うん、もう仮想空間がこれ広がってるわけです。
うん、
もう右向けば、もうこの画面も右に行くわけです。
ああ、そっかそっか。
左を向けば左に行くわけです。
うん、
あ、ちょっとでもね、あのずれると気持ち悪くなるんだって。
バーチャル酔い？
そう、自分が右向いた時に、あ、こう動くなって頭が思った感じで画面が本当に動いてくれないと、ちょっとでもずれると頭が混乱して気持ち悪くなっちゃうんだって。
乗り物酔いもそうですもんね。
そうそうそう、
うん、
ね、だから本当にソフト作るの難しいらしいよ、 VR って流行んねんじゃねえの。
おえ
なんかね、一時的なもんな気がするよね。
あ、でもなんか今回相当皆さん盛り上がってるみたいですけどね。
盛り上がってるって言ってもさ、結局はさ、結局はね、リビングで一人で恥ずかしくね家族が
それを言っちゃおしまいです。
家族がいてさ、多分ね、あの自分が見えてるものはテレビにも多分映せると思うんだよね、おそらくね、うんうん、で中にはね、あの一人はそのゴーグルをして、
うん、
VR 状態で、で、うんうん、周りの人は画面を見ながらなんか同じゲームをやれるっていうようなゲームも出るらしいんだ。かと思えば普通に一人でやるゲームも、
うんうん、
だ例えばさ、そう、なんか女子高生が目の前にいますと、ね、で自分は家庭教師みたいな役割でさ、
うんうん、
いるわけですよ。でその時にあのどこに目線がいってるかとかってのはテレビの画面に映そうとも映せちゃうわけじゃん。
あ、そういうゲームがあるんですね。
そうそうそう、家庭教師を疑似体験するみたいなのがなんか出てるのね。
うーん、
でそういうのって恥ずかしくね、
人には見られたくない
ね。ちょっとね、家族の前では絶対できないゲームだと思わない、うん、
それは家族はちょっと遠ざけておいた方が
ね、だよね。なのでね、このVR はね、どうなんだろう、流行んないけど、だってあのさ、知らないうちにさ、最近のテレビには 3D 機能なしが増えてきてるんだよ。
そうそうそうそう、
一時期はね 3D 機能ついてて当たり前っていう、うん、時期があったでしょ。
ありましたね、売り込んでました ね。
でソフトもちょこちょこって出て、
うん、
いつの間にかなくなったよね。
絶対流行んないと思ったもん
ね。多分ね、あの任天堂 3DS でさ、3D モードオンにしてゲームやってる人すっごい少ないと思うよ。
ああそうなんですか。
だって疲れるんだもん。
疲れるんですか、あれは。
ゲームやっぱり目には来るのよ、 3D って。特にあの任天堂 3DS だと要は、
うん、
何、裸眼で見る感じだから、うんうん、余計なんだよね。
余計疲れちゃうんですか。
あのね、まだね 3D のメガネをかけるタイプだと、
うん、
自分の目の前全部 3D になるからまだ疲れない。まだね。だけどあの Nintendo 3DS って自分の持ってるゲームの 3DS のゲームの画面だけが 3D になるじゃん。
ああなるほど。
でかと思えば下の液晶は3D じゃないんだよね。
お目が忙しい。
そうだからちょっとで自分の視野に入る周りは 3D では当然、まあ、本当の 3D なんだけど周りはね、
まあ、
でもそれはもうあの違うじゃん、その画面とは違うものじゃん、
うん、
だからすごいなんか疲れるからオフだと思う。
ああなるほど、う
ん、まあまあ、まあ、そんな感じだと思うな。 VR もそんなに流行んないんじゃないの、買うけど
買うんだよ、
買うけど、買うけどね
最終的には買うんだね。
買う、買う、うん、買いますよ、うん、あとね買うって言ってたけど買うのやめたものもあってね、iPhone7 プラス。
あーおっしゃってましたっけ、
うん、7プラスを買うんだ、
うん、
買わない、
買わない、
うん、7プラスじゃなくて買うとしても7、
7、うん、
あの、
うんうんうん、ちっちゃい方。
どうもね、iPhone7 プラスのカメラが2つついてるでしょ、
うんうん、
あれのね、
うん、
あの片方の望遠の方のカメラって、
はい、
あんま使われてないんだって実際。
え？
あんまりあの意味ないみたいよ。
意味ない、
うん、
でも望遠で撮れるんでしょ。
これね、あの YouTube でね、
うん、
瀬戸康史さんがね一生懸命語ってたのね、
うん、
あの結局あのカメラが2つついてて、
うん、
望遠とその通常のやつと2つついてて、
うんうん、
で、要は結局広角2倍ズームができますよって、この2つの画角の違う、
うんうんうん
ね、レンズでね広角2倍できますよと、2倍にしても画質が荒くならないよなんていうのをちょっと売りにしてるところもあったりして。
そうですね、
これね2倍にしても必ず望遠のレンズを使うとは限らないんだって。
え、どういうこと？
レンズ自体はちょっとく暗い F 値の暗いレンズを使ってるのね、
望遠の方が。
望遠の方が、
うんうん、
で、で手ブレ補正もこっちのレンズにはついてない。
あ、防衛についてないんですか？
防衛の方にはついてない。通常もう一つの方はついてるんだけど、
うん、
ってことは暗いちょっと暗いところ、
うん、
で、2倍で撮った時に、うん、防衛の方のレンズで撮ろうとするとちょっとあまりよろしくないと。それよりも通常の方でデジタルズームで撮った方が綺麗だよって iPhone が判断したら、
うん、あーなるほど、
デジタルズームを使うんだ2倍の時。
賢い賢い
賢いけどさ、
うん、
だったらなんかデジタル、僕の中ではデジタルズームをするんだったら普通に撮って後から加工するよっていうのがあるのね、
うん、iPhone の判断は賢いけど設計が賢くない
ね、
うん、
で、あの結局、レンズが明るければ、
うん、
多少暗いところでも使えるんだよね。
そうですね、
望遠の方使える。
うん、
で手ブレ補正がついてれば、あの結局あのシャッタースピードを上げられるから、
うんうん、
あ違う、シャッタースピードを遅くできるから、
うん、遅くしてもブレない。
そうだからちょっと、まあ、防衛の方のレンズで撮ることもできるけど、
うん、
結構使えないシーンが多いと。
そうなんですか、
うん、伝わったかな、伝わったかな、使わないか、いや、あんまり、あんま、買わない
要は買わ望遠レンズの性能があんまり良くない、
いまいち、あのそんなに使ってないらしい実際は。
うーん、
だからあのダブルレンズが魅力の一つとして見てた僕としては、
うんうんうん、
あまりメリットがない。
明るいところで遠くのものを大きく映そうと思ったらいいのかもしれない、
うんうん、で僕はあとは画面をちょっとね大きいのがいいなと思ってたの。
ほうほう、
最近ね、
うん、
細かい文字が見えなくなってきてね。
それはローでガンなやつですか？
そうなんですよ。
そうですか。
そうなんです。一番なんかさ、あの近眼で老眼っていう一番厄介な感じです、
ね、ああどっちも見えなくなっちゃうやつだ
そうそうそう、で画面大きいのはいいなと思ったんだけど、
うん、
カメラがそんな状態だったらさ、
うん、
なんだったら 6S プラスでもいいんじゃねって思う。
ああなるほど、
そんなにカメラに期待しないんだったら、
うんうんうん、
っていうのもちょっと考えながら。
そうですね、
ちょっとね、買わないことになりました、
なるほど、
はい、その話は終わり、
終わり、
PSVR の話も終わり、
はい、
次何の話しますか。
何しましょう、じゃあ、猫、
猫の話しますか。じゃあ、 ここから、じゃあ和田さんは猫好きですか。
嫌いじゃないんですけど、どっちかっていうと犬、
犬派ですか。
どっちかっていうと犬派です。
じゃあ、猫と犬が同時に溺れてたら犬の方に浮き輪を投げるタイプですか。
両方投げましょうよ。
いやいや、1個しか浮き輪、1個しかない。
溺れてたら猫に投げますね。
なんで。
犬は泳げそうじゃないですか。
わかんないよ、
わかんないかもしれないけど
人間だって泳げる人と泳げない人がいるわけです。
そうだけど、うん、まあまあ犬派です。
犬派です。じゃあ、はい、あんまり猫は好きじゃない。
好きじゃなくはないけど、
もう猫なんかいなくなっちゃえばいいのにぐらいに思ってる。
そんなことは思ってない、
思ってないけどって感じ。
ただうちの車の屋根に乗って爪を研ぐのは本当におやめいただきたい。
あ、じゃあ和田さんと意見が合っちゃうかな。
お、
ここから先ね、猫好きな方は気持ちをちょっと大きく、ね、おおらかに、
お、
ね、優しい気持ちで聞いてください。
なんだったらちょっと聞かないぐらいの方が、
ね、いや逆に猫好きな人の意見を聞きたいっていう部分もあるんで、ぜひ聞いてもらいたいこの話、ね、
なるほど。
犬はさ、これ何度か多分過去に番組で話してるけど、うん、犬はもう最近ではまず放し飼いなんかまずありえないでしょ。
そうですね、
で散歩をしていても、まあ、糞とかはちゃんと飼い主が持って帰るっていう、うん、
そうそう、びっくりするほどマナーがいい、
かなり徹底されました、
うん、
で、なので犬がね、飼い犬が人に、他の人にね迷惑をかけるってことはほぼなくなってきました最近ね、
うんうん、
じゃあ猫はどうでしょうと。
お、
まだまだやっぱり放し飼いをしてる方が多い、
うん、
ね、で結構迷惑を被ってる人も多いんじゃないかなと、ね、さっきの和田さんの車で爪を研いで傷をつけてしまうっていうのはあるでしょうし、
野良猫じゃないのかな、で飼い猫なのかしら。
でね、
うん、
例えばね、犬がいますと、の野良犬っぽいのがいますと、
はい、
で、まあ、仮にこれが悪さをするんで捕まえました、
うん、
で保健所に引き取るってもらうってことはできるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
で、まあ、場合によってはその処分されてしまうっていう、ちょっとかわいそうだけど、
うん、
そういうことにもらうじゃないですか、
うん、
猫って保健所引き取らないんだって。
え、そうなんですか。
あのね、猫はね保健所は引き取らない。
どうして。
あのね、結局要は放し飼いをしてる猫が多い、
うん、うんうんうん、
でそこにいる猫が誰かの所有物なのか、
うん、
ただの野良猫なのかがまずわからない。
ああ、そうか、
から、まずそういうことができないというのが一つと、
うん、
あとは犬は狂犬病とかっていうのがあるから、もう法律で、うんうん、まあ、そういうのが決まっている、放し飼いにしちゃいけません、
うん、
そういうのは処分しても大丈夫ですって、保健所最悪そういう処分をする方法もありますっていうのがちゃんと決まっているらしいのね、
うんうんうん、
猫はそういう狂犬病的なものがないので、
あー、なるほど。
でそこまで厳しくはしてないと。
へー。
でといっても最近は結構家の中で飼ってる、完全に家の中で飼ってる人も結構増えてはきてるらしいのよ、猫もね。
うんうんうん、うん、
で、だけど、
うん、
そのどうしても猫は外で自由にさせてあげないとかわいそうって思って、
うんうん、
外に出しちゃう人もまだまだいて、
うん、
でちょっと調べたの、
はい、
たら、我が千葉県、
ね、はい、
千葉県、まあ、ある意味東京都ですけどね、千葉県
また怒られそうなことを
で我が千葉県の条例が一応あって、
うん、
条例では猫は、家の中で できれば勝ってねって条例がある。
緩いんですね。
まだ緩いんだって。で、うんうん、さらには、他人に迷惑をかけてはいけませんって条例もある。
うん、それはいけません。
だから例えば今和田さんが千葉県に住んでますと、
はい、
和田さん神奈川でしょ。神奈川は分からない、神奈川は条例があるんだかないんだか分からないけど、うん、千葉県に関して千葉県に住んでるとしましたら、
はい、
どっかの飼い猫が、和田さんの車に傷を負ってましたと、
うんうん、
このもし猫が飼い猫だった場合はこの飼い主は条例違反をしてるんです。
うん、そうですね。迷惑かけちゃいけないから。
ただ家から出すこと自体は、まあ、できるだけやめましょうねなので、
うん
まあそこまでの条例違反にはならないという状態なの、
うん、
でね、じゃあ、うん、中にはその猫好きの人の中にはね、猫がやっぱり外で自由にさせてあげないとかわいそうなんだと、そういう習性なんだっていうふうに思ってる方も中にはいるんではないかなと思うんだけど、
うんうんうん、
でこれ千葉県じゃあなんで室内で飼いましょうって条例を作ってるかっていうと、これ専門家のちゃんとした意見として、
うん、
猫ってすごい適応能力ってすごくて、
うんうん、
家の中で飼えば、
うん、
家の中で生活をするとすぐね適応するんだって。だからむしろね外に出してあげないとかわいそうなんだって言ってる猫好きな人がいたら、
うん、
それはもうねむしろ猫のことを分かってない、
分かってない、
本当に分かってない、むしろ猫の適応能力の凄さをバカにしてるぐらいな
レ
ベルらしいのね。でその専門家の意見をもとにそういう条例を作ってるんだって。だからね猫は家の中で飼おう
なんかストレス溜まったりしないんですかね。
ないだ、ちゃんと適応するんだ。
大丈夫なんですか、
うん、猫はそんなにバカじゃない。
でも猫もねすごい菌持ってて噛まれたりすると大事になるんですけどね。
なるなる、だから結構裁判にもなってる事例もあるみたいですよ、うん、だあとは何よりもその猫をね外で飼って例えば事故に遭ったらどうしようとかそういうの思わないのかなって思うのね、うんうんうん、猫好きな人たちが、
うん、そうですね、
うん、なので猫派のリスナーさんにぜひ聞きたい、うん、これどう思うって、
うん、
その話し飼いをしてる飼い主さんについてどう思うって、
うん
ね、他人の家の庭で、ね、糞尿してしまう、
うん
ね、車を傷つける、
うん、
場合によっては人を傷つける、ね、飼ってる猫がもしかしたら事故に遭ってしまうかもしれない、
うん、
いろんな、リスクがあって、でそれ分かんないじゃない。
うん、
猫のことだから帰ってこなくても気まぐれなんだろうなって、
うんうんうん、
だけどどっかで事故して死んでしまってるかもしれない、
うん、
どこかで、ね、猫は悪くない、猫は悪くないけど、うん、どっかでそのトイレの代わりにしてしまっていたり、
うん、
トイレはいけない場所で爪を研いでしまったりしてるかもしれない、うんね、誰か小さい子を襲っちゃってる可能性もある。
うん、
遊んでるつもりでね、
じゃれ
てるつもりでね、だけど実際怪我させちゃうかもしれない、
うん、
いろんなリスクがあって見えないところで何やってるかわからない、
うん、
なのに話し飼いをしてる多分犬好きな人、猫嫌いな人とか 犬派なんだっていう人からしてみれば、
うん、
うん、ダメだよって答えがほとんどだと思うのね、
うん、
だけど僕は逆に猫好きな人の意見を聞きたい。
うんうんうん、そうですね、
そうそうそうそう、どうなのかなって。やっぱり、
うん、
多くの人が放し飼いにしなきゃかわいそうなんだって思っているのか、どうなのかなってちょっとね思ったんです。
聞きたいですね、ぜひとも ね、
ちょっと気になるというか、はい、どうしても敵視しちゃうことの方が多いんだよね、迷惑をかけられることの方が多い、
うんうんうん、
なんだけど、片ややっぱり飼ってる側の意見ってあまり聞けないじゃないですか。
そうですね、う
ん、ぜひ聞きたいなと、うん、
ぜひぜひ
のがございまして、
ご意見お寄せください。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、あとはなんだ今週はね、選挙
選挙
選挙がね、 僕ね、
はい、
例えば市議会議員の選挙がありますと。
出ますか？
出ないんですけど。
出ない。
で、ね、これさ、結構市議会議員とかすごい人数じゃん。
そうですね。
すごい人数が立候補して、結構な人数がその受かる。
うんうんうん。ね、まあ町の大きさとかにもよりますけどね。
当選したりするじゃないですか。
うん。
で、すごいんだよ。なんかね、30人近くが立候補。でその中から1人投票じゃん。
うん。
一市民。
まあ基本的にそうですね。
なんかさ、うん、ちょっとなんか逆の方がいいような気がしたの。
逆？
あのね、この例えば30人立候補しました。
うん。
この人落としたい。
ああ、そっちに投票。
で例えば30人立候補してて。25人当選しますよと、
うんうん、
多分25人かけるとかね。
ああ、なるほどね。
もしくはこの人はもうちょっとあまり当選してほしくないっていう人だけ名前書くとか。
あ、こいつは勘弁してくれ
と。なんかね、この人落としたいっていう人の名前を書く方が、
うん、
なんかね、投票率が上がる気がするんだよね。なんかさ、うんうん、誰がやってもそんな変わりゃしないよってみんな思うじゃん、
うん、
だけど逆にこいつにはなってほしくないなって思った時に、
うん、
その時に動く力ってでかいと思わない？
最高裁判所の裁判官国民審査はそれに近い形ですね。
ああ、そうだね、
うん、でもあれ大抵ね、罰つける人いないんですよ。
なんで？
めんどくさいし分かんないからそのまま出しちゃうんですね。
あ、なんか変に恨まれても嫌だしみたいな。
で何も書かないとあれは信任したことになっちゃうので、
あ、
決して落ちない。
そうなんだ。なんかね、うん、なんかね、選挙でさ、結局さ、そうすると選挙カーってやっぱうるさいじゃん、
うんうんうん、
あれ極端に減るような気がするんだよね。
そうですね。
だってさ、選挙カーで一生懸命回ってね、アピールしてるのは分かるんだけど、中にはうっせえなって思う人も結構いると思うの。
うんうんうん。
その3交代で昼間寝てる人とか、
うん
ね、小さい子供さんがいるでお昼寝させてるとか、
うん、
うっせえなって思う人って結構いると思う、
うん、
でそうするとあんまり大きい声で選挙カー回ってたらちょっとマイナス票ついちゃうと嫌だなっつって。
そうですね。あいつうるせえな、名前は覚えたぞと。そうそう、
なんかちょっとね、そしたらね、すごいなんかいい気がする。
うん、
ね、
こいつ落としてくれじゃないけど、複数の人に投票できるっていう制度もあったりしますけどね、外国だと。
あ、そうなんだ。でもそれいいよね、うん、その方がなんか楽しい、
うん、
行こうかなって気がする。
まあ選挙制度いろいろありますからね。
ね、なんかどっちでもいいってことにするとかね。
どっちでもいい。
落としたい人でも、
ああ、
当選させたい人でもどっちでもいい。
落としたい人は赤い字で書いてとか。
そうそうそう、うん、なんかね、そんな感じですよ。
新しい意見ですよ、それ。
だからね、選挙変えてきますよ、僕は。政治にこうメスを入れたわけですよ、僕はね。
さすが社会派番組。いつから。
さあ、映画の話しましょうかね。
映画の話、はい。
映画の話。映画についてもいろいろメールをいただいております。
はい。
じゃあ、お便りを紹介してください。ジラフさんのお便りを紹介してもらっていいですか？
はい。初めてお便りさせていただきます。いつも楽しく聞かせていただいております。映画鑑賞が趣味なサイレントリスナーです。和田さんは、邦画をクソみそに言うそうですが、邦画にも良いものもあるので、偏見を持たずにもっと見てください。おすすめの作品は、あげても見ないだろうから書かないでおきます。ではまた、とジラフさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。和田さん、
ありがとうございます。
どうですか？
クソみそには言ってないです。
なんでだってすっごい面白かったよって、悪くなかったよっていう映画なんだっけ、ラブ、
イニシエーションラブ、
そう、イニシエーションラブっていうのを紹介したじゃないですか、うん、番組でね、その中で、まあ、和田さんも見てくれて、
見ましたよ。
で、まあ、そんな悪くなかった、まあまあ、邦画の終わりには良かったんじゃないって、何点なの、60点って、何なのっていう。何、邦画の満点は何点なの？
100点ですよ。
じゃあ今まで、じゃあ邦画の中で100点取ったのって何ですか？
100点か、100点、点数とかいちいちつけてないですけど、
いや、和田さんの中で、あ、今思えばあれは100点だったかなって
。え、7人の侍とか、あれ？
うん、
その男凶暴につきとか、
え、そうなの、
ええ、
その男凶暴につき
面白かったですよ。
あれ面白いっていう映画だった、
うん、え、うん、面白いですよ。
あ、そう、そうなんだ。
楽しくはないですよ。
楽しくはない、
うん、楽しいじゃなくて面白い、
面白い、
いえ、
そうなんだ。じゃあ、あまり好きじゃないってことですね、邦画はね。
あんまり面白いの期待してるんで。
じゃあちょっと洋画の話しましょうか。じゃあね、和田さんの大好きな洋画の話を先週もちょっとねお話ししたと思いますけど、じゃあもう一つちょっと邦画の方の話でお便りいただいてます。ご紹介してください。
はい、モウンタインさんからいただきました。いつも楽しく拝聴しております。206回のエンディングで話題になっていた映画アイデンティティの話で、竹内さんの冗談半分のボケ、11人全員が釜井さんが、図らずも、もしかしたらわざと軽いネタバレになっていたので、思わずこのメッセージを打ち込んでしまいました。もしまだ見ておられなかったらまずいので、書くのはこれくらいにしますが、知らずにただボケても含みを持たせてしまう天部の才能なのか、またはボケたふりをして意図的に軽いネタバレを仕込まれたのだとしたら、それはそれで竹内さん恐ろしいや、と思いました。いただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先週でしたかね、
そうですね、
アイデンティティっていう映画が、
うん、
面白いよと、
ね、ご紹介いただきまして、
このイニシエーションラブに近いような最後のオチのところが結構、
うん、
おおって感じだよっていう紹介をいただいて、
ね、だそうですね、
見るよと、
うん、
いうことで僕見ましたよ、アイデンティティ、
ね、ああそうですか、
見ました見ました。
どうでした？
ね、これどういう映画かっていうと、
ええ、
その嵐の日の、
うん、
まあ、アメリカの話よね、嵐の日に あるモーテルに、
うんうん、
まあ、いろいろな事情でね、うん、11人がなんかそこに逃げ込んでくるわけですよ、なんだかんだでね、うんうん、でその中で殺人が起こるんですよ。
もうアメリカで嵐のモーテルってだけで人死ぬもん、
ね、一人一人死んでいくっていう、じゃあ犯人誰なのっていうお話です、簡単に言うとね。
うん、
これは今僕が説明したあらすじも知らないで見てほしい、
はい、お
すごい矛盾したこと言ってるよね、
うんうん、
今これを聞いた人は見てほしいって、見てくださいって言った聞いた人は全部あらすじ今聞いたよね、
聞いちゃいましたよね、
聞いちゃいましたよね。できればこれ今の忘れてもらって、
忘れて、
全くもう全く何もない状態で見てもらいたい。
お、
だ予告編とか、
うん、
ましてやね、何かDVD 借りに行った時の何かのパッケージの絵とかも、
うんうん、
裏側も一切見ずに、
お、
見てもらった方が面白いんじゃないかなっていう。
面白い、あれ
ちょっとね、多分なんだろう、面白いんだよ、面白いんだよ、
ええ、
面白いんだけど、
うん、
なんていうのかな、爽快感はイニシエーションラブほどの爽快感がない。
爽快感、
あのねイニシエーションラブは最後オチのところでやられたっていうなんか気持ちよさがある、
うんうんうん、
だけどこれはそういうのはないかな。
おー、
だけど最後やっぱりちょっと、ああそういうことだったのか、ああそうなんだっていう感じ。
うーん、さっぱりわからない。
いや、分かっちゃったな、これを見これから見る人が。
そうですよ ね、もちろんね。
で今ほらこれ書いていただきましたね、僕が先週言ったボケ、
うん、
11人全員釜井さんっていう名前で、これが図らずもちょっとネタバレに近いっていう。
さっぱり想像つかない。
これ見ればわかるさ、 確かにそうかもしれない。ただ、ね、先週の時点で僕見てないから。
うん。
うん、これは本当に普通にボケただけだね。意外とあれに近いかな。
まさに犯人は安状態ですか。
うん、
それも言えない。
うん、
犯人言わない方がいい。
うん、犯人はあの人ですよ。
うん、言わない方がいい。
で、若干ちょっとね難しいかな。
難しい。
わかるんだけどね。わかるんだけど、ちょっと難しい感じ。うん、お子様向けでもない。
おお、うん。
っていう感じですね。
見たいな。
よかったら和田さん見てないんでしょ。
見てないんですよまだ。
これもうなんで邦画はすぐ翌週見たのになんで洋画なのに見ないんですか。
忙しかったんです。だから邦画の方も頑張って見たじゃないですか。あ、
ね、よかったです。いうことでございまして、映画はね、はい、またこれ見たら、
うん、
和田さんがどういう反応なのか、
うん、
ね、リスナーの皆さんもできればね見といてくださいね。
ネタバレは送ってきちゃダメですよ。
アイデンティ
ティ僕読んじゃうから、
ね、ネタバレはあまり書かないでねいただいて、面白かったとか面白くなかったとか、ちょっと難しかったとかそんな感じのざっくりとした感じの、ことを、ね、送っていただいて、あとね
お願いします、
はい、あとおすすめ映画、
おすすめ映画を
リスナーさんから欲しい。
あ、いいですね。
ね、できればね、最後大どんでん返しがある感じの映画。
あ、そういうの好きなんですね。
そういうのがいい。
うんうん。
あとすげえ泣けるやつ。
ああ。
かどっちかどっちかおすすめあったら送って。それ見絶対見るから。言われたやつは勧められたやつ絶対見て次の週かなんか絶対。まあ、もうちょっと忙しかったら次の週かなんかになるかもしれないけど、うんうん、絶対に言うから、
うん、
感想を言うからおすすめ映画をぜひ、ね、そんなやとマーク 0438.jp の方まで、ね、
ぜひぜひ
メールでいただければなと
待ちてます。
思う次第でございます。
はい、
はい、あまり時間がなくなってきたよ。
なくなってまいりましたか。
また30分番組なのに30分を軽く超えてるよ。
倍近いですよ、はい、
もうね、じゃあここで、
はい、
ここでねちょっと一つ曲を流しますよ。
お、
一回 BGM を絞りまして、これです。このね和田さん、この曲をエンディングの最後で何度か流した。
はいはい。
で、これを気になる人は、
うん、
メールくださいと、
うん、
いう話も先週もしましたよ。
はい。
ね。さあ、ちょっと BGM 戻しますよ。でね、この曲をですよ。何なのと。
うん、
気になる人はメールしてきてねとしたら教えるから
って
、
うん、
したらねもうねすごいですよ反響がね。ね、そんなことあるっしょ4さんからいただきました。竹内さん和田さんこんにちは。どうしても知りたいのでメールします。201回と202回のエンディングで流れたあの曲一体何なのですか。お願いします。うん、辰丸さんからもいただきました。竹内さん和田さんこんにちは。先週のエンディングの曲何だったんですか。そんなことある賞4さんからはね2回もらいました。
よっぽど気になったんです、
はい。以上2名からね。2名しかメールくれなかった。
2名様延べ3通
なんですが説明します。
おい、
これねこれあれです。この曲何なのかというとこの曲の名前っていうのが、はい、黒い唇っていう曲です。これあれですよ、iTunes にも配信されてますからね。
あ、そうなんですか。
気になる人は黒い唇で検索してください。で、なんでこれをエンディングで流したのかっていう話を していきたいわけです
よ、ね。はい、お願いします。
YouTuber って言ったらいいのかな、違うな、一番でも多く活躍した YouTuber なんで YouTube なんで YouTuber って一応言いますけど、 はい、家石田貴文さんっていう方がいるんです。
家石田貴文さん、
この方が作った曲です。
ほう。
でこの方はすごい人なんですよ、和田さん。
すごい人なんですか。
この人はね、皆さんね、多分すぐに分かりやすく言うと、バラエティ番組の、
うん、
構成とかを、
お
う、あのね、番組名を言ったらもうみんな知ってるような大きなバラエティ番組の構成をやっていたり、
おお、
ね、漫画を描いていたりですよ。
あら、多彩な、
ね。今現在はテレビナビっていう、あのテレビ雑誌あるじゃないですか、
うんうんうん、
番組表の雑誌があるじゃない、あそこで、うん、毎月連載を持っていて、ナビーロードっていう連載、漫画、そこに漫画を描いてたり、取材して漫画描くっていうやつですね、うん。YouTube としても YouTuber としてもすごくて、今現在ね、家石田貴文さんのチャンネルはね 63,484 人登録者
がいて、おー、すごい。
視聴回数がね、4億5000、
は
違うな1万10万100万4533万7594回。
いや、それでもすごい、
それでもすごいでしょ、されてたりするわけですよ。
おお、
すごいですよ。あとね、あの腰痛持ちです。
おお、いらん情報ありがとうございます。
腰痛持ちです。これ大事で、一番大事なのはそこで、腰痛持ちっていうのが一番大事ですね。
あ、そうなんですか。
でね、どんな YouTube で動画を上げてるかっていうと、家石田貴文さんの YouTube のチャンネル、一応リンク貼っときますんで、興味のある人は見てもらいたいんですけど、
うん、
お子さんは見ないでください。
ん？
18歳未満はできれば見ないでください。
そういう感じの大人テイストな感じの、
あれね、教育上よろしくない動画が多いです。なんですけども、まあ、大人が見たら、
うん、
結構ね、面白い。
うーん、
一本一本短いんだけど、
うん、
あのいろんな替え歌をやってたり。
あ、なるほどなるほど。
あのだから最新の今流行ってるやつをちょっと、あのなんていうの、ちょっとアレンジして遊んでみたり、
うんうんうん、
いろいろ面白いことやる。あとね、あの家石田貴文さんね、劇団を持ってて、劇団ドブストライクっていう、
はい、
劇団ドブストライクっていう、どうも、はい、劇団員が全員、ブス戦っていうところからドブストライクっていう名前を
付け
て
なるほど
劇団ドブストライクっていう、はい、あの劇団の座長もやってたね。まあまあまあ構成作家さんですから、
うんうんうん、
でそこの要は台本とか構成してたりするわけですよ。
うん、
あ、すごい人なんです。でね、この人のね、この黒唇で、僕は何、3年前の話だ、話を遡れば3年前の話ね、
はい、
3年前ぐらいに、
うん、
ね、やっぱり家石田貴文さんの動画を見ていたら、
うん、
ね、当時そのね、あの月刊のそのナビ、テレビナビの中で、
はい、
どうもその野々村真さんって知ってるでしょ。
はいはいはい、
あのお昼休みはウキウキウォッチングの
元いとも青年隊の方。
そうそうそう、分かりやすく言ったね、随分ね。
それ以外情報知らない。
その、野々村真さんの長女の、あの、うん、カノンちゃんって子がいるんだけど、
ほうほう、
その子がどうもそのテレビナビのね、そのナビーロードでちょっと取材を受けて、うん、そのついでに動画も撮ったみたいな感じでさ、
うん、
でそこでどうも家石田さんが作った黒い唇っていうのをこの彼女が歌ってるっていう動画がね、たまたま僕見て、
はい、
これがすげえ、あ、なんか面白いって思って、なんかその曲が好きになって、うん、家石田さんにあごえ好きなんだみたいな話をして、で、その後、まあ、約3年後ですよね、
うん、
まあ、今回違う人が歌ってるんですけど、
はい、
で本格的にちゃんとレコーディングして
え、家石田さんと竹内さんはお知り合い？
一応あのお知り合いというか、まあ、あの僕が ツイキャスとかやればたまに顔出してくれたり、僕も家下さんのツイキャスに顔出したり、実際会ったことはないんだけど一応電話番号はなんか知ってたりする
へ
え、ね、いう感じなんですよ。で知ってて、うんうんうん、で今度そんなの動画で出すから楽しみにしてたって言われて、すっげえ楽しみにしてて、
うんうん、
動画で出て、でそのポッドキャストで使っていいよって言うから、
お
それ使わなきゃいけないでしょ
使ったのに何にもこう説明せずに、
そうそうそう、リスナーさんからあの歌は何ですかっていっぱい来る、もうね20通30通来るかなと、
うん、
もう待てど暮らせど3通から増えないんでごめんもう説明しよっかなみたいな、
なるほど、
ということです。
うん、
はい、
わかりました。お分かりいただけたでしょうか皆さん。
家石田貴文さんとてもいい人です。
うん、
はい、あ僕の次に、ね、僕が一番いい人なんだけど僕の次にいい人かな。
そういうことを言わなければいい。
なんでなんで。すごいんだよだってさ。すごいんだって。
すごいですよ。僕の次にって言わなきゃいい。
この人はねいろんなところのキャラクターデザインもしてたりね。
うん。
すっごい人ね、調べれば調べるほどすごい人なんでこの人。
うん、なるほど。
もうただの下ネタ好きの絵が上手なおっちゃんかなぐらいに思ってたんだけど最初ね。
でも思ってないであ
とね、
今素直にすごいって思ったのに、
石田さんにちょっとねちょっと昼間ちょっとツイッターでちょっとやり取りしてたんだけど、石田さんどこまで喋っていいんですかみたいな話してたんだけど、一応家石田さんの方がぜひ言ってほしいっていうね話があって、
うん、
これだけ伝えなければいけないので一応言いますけども、
はい、
ラジオ親父さんとの確執はある、
ん、
あ、まあ、いいですいいです、もうそれ以上は聞かないです、
はい、
はい、伝えましたと、いうことでございまして、
はい、
OK ですか、
はい、
はい、いうことでございまして、ではエンディングに行きたいと思います。
はい。
はい、いうことでございましてね、家石田貴文さん家石田貴文さんの動画、大人の人は見てください、
大人は、うん、大人限定、
すごいんだよすごいんだよ、結構いろいろ出てるよ
さっぱりわからない
説明ベタ
僕今ポツンとしてますよ、
なんでなんでよ、なんで何疑問があったら言ってください、
え、いいんですか言って、
うん、いいですよ、
最後の何、
何がラジオ親父さんとの確執はあるよっていう話、
はい、
あるらしいですよ、いうことでございます。僕は ラジオ親父さんっていう YouTube をやってた人がいるんです、その人とも僕は仲良くさせてもらってるんで
いいじゃないですか、
さあエンディングでの話題を、
はい、
ね、エンディングでの話題をちゃんとしていかなければいけないかなと思うんですけどね、
いけませんな、
はい、ラジコ、
ラジコ、
ラジコ、スマホとかパソコンのインターネットのね、
うんうん、
ホームページ上で、
うん、
要は地上波のラジオを聞けますよっていう、
うんうん、
ね、ネットでも聞けますよってラジコっていうアプリ
が
出てたりするじゃないですか、
うん、
でこれで、ね、地上波のラジオ聞いてる人もいると思うんですけど、
うん、
つい最近、タイムフリーっていう
タイムフリー
機能が追加されまして、
はい、
これ何かっていうと1週間過去1週間遡って、うん、もう放送されたものに関しては、
うん、
1週間以内であれば、過去に遡って聞けますよとラジコを使って、 いう機能が追加されたんです、うん、タイムフリ
ー。なんか期間限定ポッドキャストみたいですね、
うん、でこれが一番組に対して、
うん、
なんかね1回再生始めると3時間まで、
ん、
例えば1時間の番組がありますと、
はい、
これ、まあ、ついさっきまで放送したらちょっと聞けなかったから、
うん、
聞こうっつって再生ってやるじゃないですか、
はい、
でちょっと1回ここで用事があるから1回ここで止めてなんつって、
うん、
でその間3時間経っちゃったと、
うん、
したらもう聞けないんです、続きも聞けないんです、また、頭からも聞けない、だから3時間限定っていうのもあってね、
うん、
まあまあまあまあいいんですけど、
うん、
これ3時間ってさ、
うん、
なんでかね
なんですかね
これ僕思ったのラジオの番組で4時間の番組とかってないのかなって。
ありそうですけどね、
なんかちょっと特番で4時間ですよとかさ、
うん、
あれ分けるのかな、2時間2時間で2つの番組としてあれするのかな、全部3時間以内に収めるのかね、枠としてはね、
まあ多分収まるんでしょうね、
なんかね、なんかあとはこのタイムフリーっていうのは多分ね今ね地上波のラジオを聞く人が極端に少なくなっちゃったから、
うん、
少しでも多くの人にいろんな環境で聞いてもらおうっていうサービスなんでしょうけど、
うん、
これすごいね、でもね、なんだろう、普通に曲、
うん、
曲も流れるし CM も当然流れるし、
うんうんうん、
でちょっと早送りができちゃったりするんだよね、
へ
え、何時何分から聞くとかできたりしたよ、
うん、
結構なんかいいのかなって、そんなんでいいのかなって思ったりするんだけど、
便利そうですけどね、
便利そうなんだけど、僕ねこのねタイムフリーってちょっとね反対でね、
あらま
あ、さラジオって、
うん、
なんかなんとなく聞いてるからいいような気がしない？
ああ、それはある。
ラジオの番組でも2つあって、
うん、
これは録音してでも聞きたいっていう番組もあるじゃん、
うんうんうん、
かと思えばこれはなんとなくバックで流しておいてたら心地いいような、
うーん、
何、毒にも薬にもならないような
そこがいいとこなんですよね、
ような番組ってあるじゃん、
うん、BGM 的な、
そうそうそうそう、なんとなく流れてて、流れでさっきまで聞いてた番組で、うん、が次なんか始まったなみたいな感じの、
うんうんうん、
こういうなんかのが ラジオのいいとこな気がするんだよね、
うん、
でそういうのがなくなっちゃうんじゃない、
まあ、でも前半というか先に言ってたどうしても聞きたいっていう番組が聞けるからいいんじゃないですかね。
うん、そうね。でも3時間以内に僕聞けないんだよね。
その3時間縛りは厳しいな。
試してみたんだけどさ、例えば深夜の2時間番組を、
うん、
ね、僕が仕事をしながら車でその移動中だけ聞くと、
うんうん、
なると細切れなのよ。
うん、そうですね。
結構ね。車でお客さんとこ着きました、じゃあ一回止めて、ね、
うん、
お客さんとこ行って帰ってきて、じゃあまた次のとこ行くまでの間に聞いてってなると、うん、なんだかんだ3時間終わるんだよね。
そうですよね、そんなまとめて聞けないですよね。
そうなんだよね、
うん、
ちょっとどうにかしてほしいなと。
ま、でもまだ始まったばっかりなんでしょ。
始まったばっかりで半分テストなのかな、これって。
よくわからない。なるほど、じゃあそういうご意見が集まればね。
そうなんですね、
変わっていくかもしれない。
これあれですか、和田さんはいいサービスだと思いますか。
いいんじゃないですか。
そうですか、僕は大嫌いです、うん、やっぱポッドキャストが一番いいんじゃないかな。
いろんなね、メディア選択肢があって
何
発展していく、
うん、
今日この頃、
今日この頃僕はポッドキャストが一番だと思うな。ポッドキャストはだっていつ聞いてもいいんだもん。だって
そうですね、
でしょ、
うん、
ね、ポッドキャストが一番です。
うん、はい、そうです。
ラジコなんか聞いちゃダメ
聞いちゃダメとは言わないから
じゃあここで紹介するなよって話だけどね
そうですよ、散々パラ紹介しといて
ということでございました。今週ちょっとたくさんいただいたんですが、できるだけ紹介しようと今週はしてたんですが、
はい、
全部読めてません、申し訳ございません。
申し訳ございません、
はい、他の方も本当にありがとうございました。
皆様からのメッセージ楽しみにしております。
そうですよ、全部読んでますよちゃんと、
うん、
これですよ、あの番組収録終わって一つ一つね、うん、あの皆さんからいただいたお便りを読んで二人で読んで、うん、で、和田さんがここの漢字違うよねとかここの言葉遣いおかしいよねっていう一個一個添削して、
そんなこと言ったこと一回もない、
このメールは何点だよねなんつって、やっぱ塾の先生は見方が違うななんていう、そんなね
やったことない、
やったことないですね、いうことで
喜んで拝見してます。
本当にあの皆さんからのこのお便りがやっぱり今週10通もらったじゃない、10人からいただいたじゃないですか、うん、あやっぱね嬉しいんですよ、やっぱり1週間で10人って
そうですよ
ね、本当嬉しい、
1週間で10通ってすごいですよ、
これがね、ちょっとだから今週10でしょ、
うん、
来週だから10切ったらちょっと落ち込むよね、
あ若干今リスナーさんを脅迫してる。
さあそんな、リスナーさんへ大事なお知らせでございます、和田さんからよろしくお願いします。
はい、はい、この番組そんなことないっしょでは皆様からのご意見ご感想など取り上げてほしい話題などもメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jpSONNAI アットマーク数字で 0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんない美術の時間、そんない理科の時間 B、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトという、キャマラーヌでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や、過去に配信していた番組、それからブログもお読みいただけます。ホームページのアドレスは、そんない .com、sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひ遊びに来てください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は、そんない P、sonnaip で検索してみてください。以上です。
はい、ありがとうございます。ではですね、和田さん。
はい。
エンディングの曲を今から流しますけども。
はい。
どっちの曲が聞きたいですか。
じゃあビートの効いた方。
そうやってまた適当なこと言って。
だって適当な選択肢与えたでしょ今。
もうじゃあこれでこれでいいですか。
最高です。
これ最高ですか。これなんて曲でしたっけこれ。
黒い唇、
誰が作った曲でしたっけ。
素敵な方が
お送りいたしましたのは竹内と
和田でした。
こんな人です。ありがとうございました。